こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
今回は私の誕生日におめでとうございますとのメッセージを、
はい、
内外から、
内外から
てか
内外
メールでもね、
今内外ってのは何の内外、
あの国内外、福井県内外、
福井県内外だな、
はい、いただきまして、あのメールでもねいただいたし、はい、メッセージとかツイッター通してとか、
はい、
ミクシー通してとか、
はい、
あのいただきましてどうもありがとうございました、
はい、
うん、またね、あのいい年にしたいと思い、あら思ってもなんなんかここで口ごもってはいけないのにかも、うん、なんかいい年にしたいと思ってます。もちろん毎日もやりたい、やりますので皆さん聞いてください、よろしくお願いします。
はい
はい、はい、じゃあ今日は早速始めたいと思います。
第517回
ムンニチ
ドット MP3 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないかしてくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう、行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう、お金はないけど買い物に行こう、そうさ、
メールいただいてます。
はい、ひろこはんからですね。
はい、こんにちは、ひろこはん。
こんにちは、むんぞさん、むじさん、こんにちは。
どうも、こんにちは、
先日はおめもじかない、とても楽しい時間を過ごすことができました。
はい、
ありがとうございます。本当にありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
前回516回の配信を聞いて、2、3お伝えしたくメールしました。
はい、
まずはムンジさんが幅有一に似ている云々で、
はい、
ムンゾーさんの歪曲解説で、悪者の小物バージョン見たく伝わったらごめんなさいそうだね、悪者の小物バージョン見たく伝わってるよね、
聞こえてますか
違うか、
幅有一ね、いや、ポッカポカの時の幅有一は良かった、
うん、
すごい良かった、
うん、
最近は、
うん、
ちょっと、
はい、
感じかな、
まあ、まあ、でもまあまあイケメン俳優に、なんていうの、その年のあの年代の中ではイケメンの部類に入るのかなと思う。
そう、ひろこはんのね、
はい、
お気遣いをね、
はい、
ありがたくいただいておきます、
はい、まあ、最大限の、まあ、褒め言葉として、
はい、
頂戴しておきましょう。
ありがとう。
そうではなく、若い時にイケメンやった人がかっこいい年の取り方をしたはる的なつもりですので、と。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それと、主人が年坊ではなく年さん、とっさんと呼ばれて悲しそうにしてましたお前が年さん、年さんってやがましい言うたからやろうって言って、いつものように怒っている間は良かったのですが、
うん、
配信を聞き終わってポツリとこう言ったのです、
うん、
俺和歌山の都市坊に負けたんけあ
いや、和歌山の都市坊はね、もういないよ。
もういないの。
あの人は都市草になったから
。あ、都市草になったなるほどね、
うん、
都市草になったら都市坊はいませんと、
うん、
いうことですね、
うん、
と言った時は笑いながらもなんかかわいそうになりました。
ああ
年草の時はドヤ顔してましたのでなるほどね、はい、特にムンゾーさんには年坊、百歩譲ってもトシちゃんと呼んでいただきたいみたいです、うん、番組中だけでもと、何卒よろしくお願いします
と。わかりました。年坊はちょっとね、フォーリブスみたいなんで、
うん、
トシちゃんもトシちゃんみたいなんで、
うん、
トシタンでいかがでしょうか。
トシタン、なんで違うの出してくるんや。
あ、トシタソ
仮装
トシタンでいかがでしょうか。ね、可愛くていいと思うよ。
ね、トシタンって感じ。
そうそう、トシタン、あのムンジからもトシタンって呼んで支えてください。
トシタンって感じ。それと、今週末主人と2人で国技館へ、ロボコン観戦に行きます。
はい。
おお、
うん、
いつもムンゾーさんのフットワークの軽さに刺激を受けつつ、
お、
自分に置き換えるとどうしても弾丸ツアーは自信がなくて実行できなかったのですが、
はい、
今回お二人の素敵な夫婦ぶりを見て主人が触発されたのか、
え、
一緒に行ったのかと、
はい、
言ってくれたのですかさず予約しました。
うん、あ、そうそうそう、そういうチャンスはもうさっと手を伸ばさないとね。
うん、土曜の夜行バス、日曜夜の新幹線、月曜日は国民の祝日ですが仕事です、
うん、
このメールを読まれる頃は疲れて報告もできないと思われますので、
うん、
行く前にメールさせていただきますね、
はい、
というところですね。
今日だね、今日やってる、今あの録音してるのが日曜日なんで、
まさに弾丸中
多分。
いや、もう一応向こうには着いて今うろうろしてるところか、うん、目的地に向かってね、
なんかそんな感じ。
ではではと、
はい、
あ、肝心なことを忘れるところでした。
はい、
ムンゾーさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
昔メールしたかもしれませんが11月18日は主人の父の誕生日、
はい、
11月19日は主人の兄の誕生日、
はい、
11月20日はトシボー改めトシタンの誕生日、
うん、
11月21日がムンゾーさんと連続しております。
あ、すごいね。
うん、寒さが本格的になってまいりましたが、ムンジさんと2人でお元気で配信続けてくださいね。
はい、
これからも楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんだけ続いてたの私初めて知ったような気が。
そうだね、初めてお聞きしたと思います多分。
で、
うん、
これすっていうかこの一族すごい、
うん、よくまあ
私は最後にこうちょこっとくっついた感じだけど、その前のその一族すごい、
うん、本当すごいね。
じゃあ、お父さんお兄さんとしたんお誕生日おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあこれからよろしくお願いします。あ、ごめん。
ダメかな。
ごめん。じゃあこれからもどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、続きまして雪村さんから。
はい、雪村さんこんにちは。
ムンゾーさん、ムンジさん、こんにちは。カナダに戻ってきました雪村です。
はい、お疲れ様です。あ、
カナダ行っちゃったか。
うん、帰ったね、うん、帰っちゃったね。
京都ではとても短い時間でしたがお会いできて非常に嬉しかったです。
あ、こちらもです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。人が集まるにもいろんな経緯があるんだなぁと不思議な感覚も味わっていました。
そうだね。
ムンゾーさんは予想していた通り、
うん、
素直そうな可愛らしい、ハテナマークがついてますね、可愛らしい方という印象です。
このハテナマーク無視していいよ。
可愛らしいなとにはハテナマークがついてる。可愛らしい、まあよく撮るならば、
うん、
可愛らしいと、まあいうね、年下の雪村さんから、
うん、
まあ年上の、
あ、そういうことに対してね、そういうことにする
言うのはまあ失礼かなっていうところでハテナマーク。
心遣いですよ、雪村さん。
心遣いと、
はい、
まあいう受け取り方もありますし。
はい、
もう一個別の受け取り方もありますね、
はい、別の受け取り方はしなくていいです。
はい、お食事の速度が私と同じ、ゆっくりでらして、
うん、まあ、ゆっくりしてるんだよね、うん、私にも、
で
池村さんも、
私も焦らず食事を楽しめましたと。
よかったです。私もいつも最後まで食べてます。
まあよかったですね。もう私なんかもう異様に早いですからね、普通に食べたら、
うんうん、私、まあダメ、無理、
まあ、あっという間に終わっちゃっても手持ち無沙汰な顔しますからね、露骨にね。
本当、私全然ダメ。給食は必ず最後まで、
うん、
時間が終わってもまた食べきれずに、うん、最後まで残って食べてました、
うん。ひろこはん、ムンジさんは確かに幅有一入ってますね。
あ、
確かに幅有一入ってますね、だって
入ってる。
うーん、
うーん、
ムンゾーさんの頼もしいナイトって感じでした。やっぱ幅ゆいち入ってんのか。
ちょっとナイトで思い出したけど、探偵ナイトスクープのナイトは、
うん、
こっちのナイトだよ、
うん、
こっちのナイト、あの夜のナイトじゃなくて、ナイトスクープのナイトは、
うん、
ナイト
だ、こっちのナイトね、
はい、こっちのナイト、
はい。 まあ、どうでもいい話でしたけどね。馬鹿さんは、優しいお父さんなんだろうなというのが、にじみ出ておられるように見えました。水族館で合流されたギョさんは温和そうな京都をよく知っておられるような印象でした。
はい。
ひろかはんはお着物姿と京都弁がかっこよくて、うん、お話も面白くて素敵な方だなと思いました。
いいね。
としぼうさん、周りくどくなってしまいましたが、うん、カナダにはアパートもマンションも日本と同じように普通にあります。ホームアローンに出てくるような一軒家だけではないのです。
あ思い出した。
あ、そう、そんな話してたね。
そういえばトシさんは、あのホームアローンとかを見てて、
うん、
ああいうカナダにあるうちは全部ああいうでっかい一軒家なんだって、うんうんうん、こう思い込みがあったと、うん、
それもね、雪深いところにあるね。
なんかね、
うん、
全部そうなんだってね、
うん、
でそうじゃないと、
うん、
アパートもあるよと。
私はどうも緊張すると聞かれた質問に回りくどく答えてしまう癖がありまして、
うん、
ムンジさんから出身地も寒いのかと聞かれた時にもなぜか、
うん、
京都に似た盆地で昔京都から嫁いできた姫のために京都に似せた町づくりをしたという、うん、説明を始めてしまいました。私が言いたかったのは京都に似て盆地なので冬は寒くて夏は暑いんですというシンプル極まりない答えでございます。ああ、なるほどね。本当にもっと時間が取れたらよかったんですけどね。
お姫様のくだりをもっと聞きたかったか。
まあまあ、そうですね。まあ私はあの、まあ、ほとんど、なんたらいいんかね。そんな質問したっけなって。
覚えてないの？私は覚えてるよ、私、このやりとり。
ああ、そう。
うん。
うん、
信じらんない。
さてそんな夢のような時間はあっという間に過ぎてしまい、私は数日前から仕事に復帰しました。
あ、はい。
時差ボケがまだ残っていて明け方まで目が冴えて眠れない日が続く中での出勤です。
うん。
早速のミーティングから自分の席に戻るとさっきまで持っていたシャーペンが見当たりません。
うん。
会議室に置き忘れたかと思って聞き返すもありません。
うん。
まさかと思って途中で立ち寄ったキッチンのゴミ箱を覗くと私のお気に入りのシャーペンがゴミにまみれて鎮座しているではないですか。
捨ててたの？
どんだけ頭が回っていないのかとびっくりしました。
は
ー。この週末で、完治まで持って行って、来週からはしっかりしたいと思います。
そっか。
最後にムンゾーさんお誕生日おめでとうございました。
ありがとうございました。
ではではまた。
ありがとう。で、あ、はい。で、これ通信があるんですね。
はい、通信があります、はい、ただいま夜中の1時です。眠れない頭で先ほど送らせてもらったメールを思い返していました。
そう、ちょっと後からもらったの、うん、この通信。
冬は寒くて夏は暑い、盆地じゃなくてもどこでも当たり前だなと思いました。せっかく頭が良さそうに見えたと言ってもらえましたのに全然そうじゃないってことを、自分で証明してしまいました。
寒いから冬、暑いから夏と、
うん
うん。
挽回のために福井と京都と出身地の年間平均気温を比べてみました。
うん。
私の地元は、気温降水量ともに京都にそっくりでした。
うん。
福井の方が年間を通して 2,3 度寒いようです。
はい。
そして京都と逆で福井は降水量が夏場より冬の方が多いんですねと、雪がたくさん降るんでしょうねということですね。
うん。ありがとうございます。
はい、
ますね、気温とか、ね、天気を見るリンクも貼っていただいてもらってる。あ、なんだどうだ、なんか言えなくなった。
うん。
リンクも貼っていただいてるので、
うん、
これちょっとまだ見てない、見えてないんですけど、後からちょっと比べてみようと思います。はい。
うん。
降水量が夏場より冬場の方が多いっていうのは、
うん、
私たちは当たり前に受け止めてたんだけど、
うん、
いつものとこと、うん、東京行って、え、なんだよ冬の方が天気いいじゃないかっていう感じになった。
そうそうそう、なんかすごいね。まあ寒くても天気がいいから建物の中入ると暖かいんだよね。
暖かいの、うん、
ね、だから
風さえなければね。
うん。でもよく東京とかさ、から風とか言って、うん、もう寒いよ寒いよなんて聞いてたけど、
うん
うん、全然暖かいよね。
暖かい。
暖かいよね。
何をあれっていうぐらい、
ね、だって寒いのだけ、寒いっていうか風だけ、
うん、
なんていうの、当たらなくすれば暖かいんだもん。
う
ん、
そう。で、私毎年必ずできてた霜焼きが東京行ったらできなくなった。
うん。
でこっち帰ってきたらまたできるようになった、うん、
こっちは寒いっていうよりも冷たい
の、冷たいの、
うん、冷たいんだよね、なんか
寒いっていうよりね、うん、
冷たい、
いろんなことが冷たいの、
いろんなものが冷たい、裸足で歩くと冷たいとかさ、
裸足で
裸足であの廊下を歩くと冷たいとかさ、
そうそうそう
なんか冷たいんだよね、
ひやっとね、そうそうそうそうです、
うん、まあ雪村さんもあれかね、またカナダに戻っていつも通りの生活をして、
うん、
年を越して、
うん、
毎年戻ってくるんですかね、
毎年じゃなかったと
思う、あ本当に、うん、
だからまた何年後か帰ってくる時には、
うん、
ね、まあ、ぜひ連絡をください、
はい、
うん、ね、雪村さんどうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
またお会いしましょうね、
おい、はい、続きまして気まぐれ飛行船さんからですね、
はい、こんにちは気まぐれ飛行船さん、
お題があります、
はい、
17歳のエコ映画の巻、
はい、はい、始まり始まり
シリーズですね、
巻、
ムンジさん、ムンゾーさん、こんにちは、
こんにちは、
また少し話が長いかな、
うん、
時間調整でいくらでも後回しにして、も全然問題ありません、
あ、はい、
スローメール扱いでお願いします、
スローメールね、はい、はい、
それではスローメールについて説明しよう、
はい、
これは送ったその週ではなく、いつでもいくらでも時間を引っ張っていいという好都合なメールなのです、
はい、
全てお二人にお任せのメールですので、いかようにも好きなように料理してください、
あ、本当？ありがとう、
はい、ですぐ来て呼んでるんでしょ今、
え？そうそうそうそう、
うん、さて本題です、
うん、
またまた来ました、17歳だったの気まぐれ飛行船です、
はい、
今回は17歳のエコ映画の巻です、
の巻ね、
の巻、
はい、
ムンジさんが言うところの昭和チックな高校生、
うん、
それも男ばかりの工業高校です、
いいね、
この時代は本当に学生が多く、ほったらかしでも生きていける高校生は特に注目されることなく話しがい状態で、思いっきりハードルの低い時代でした、
それかそれって
そうだね、本当にハードル低かったね、タバコ、お酒、そして麻雀と今ではとんでもないというようなことが普通の生活の一部としてあったのです、ただし女性とのお付き合い、そうロマンスは工業高校の男子には思いっきりハードルの高いものだったのです、
あ、そうか、
結果すぐ手の届くお手軽エロに走るのです
そうですか、
はい、ある日の午後、仲間 4,5 人で池袋にある成人映画へ行った時の話です、
あ、はい、
うん、
それでは今日はここまでにしましょう、
もうこれで終わりなの
いや、エコエコメールの精神に、
のっとって、
あのお言葉に甘えて、うん、もちろんまだあるんですけれども、
じゃあまた次回ということ
で、ある日の午後、仲間 4,5 人で池袋にある成人映画館へ行った時の話はまた来週。
また来週。
これでどう？
はい。また来週ということで。
素晴らしいこのエコメールシステム。そして次はメールストックシステムでおなじみの吉草さんのお友達だったか双子の兄弟だったかの年草さんからのメールです
、はい、
めんどくさいぞ、
めんどくさいな、ほんまめんどくさい、めんどくさいったら申し訳ないかなまあでもちょっと気まぐれ飛行船さんのまたちょっと私全然下読んでないんでどんな内容か知りませんので、
はい、
また来週読むの私楽しみにしてますんで少々お待ちください、はい、
あ、読みない、
なんかちょっとああそういえばって
知りたい、
いや、いや、いいけどさ、そこの一行だけ読んで、ああそういえば俺の時どうだったっけなって今自分のことがね、
言った？
こう成人映画、いや、うん、成人映画は前も話したけど、あのなんだっけ、あの修学旅行みたいなやつ、
うん、
あれで、
うん、
こうみんなで別れてさ、
うん、
で福井に帰ってくる途中に寄った町で一回行った、うん、
まあまあまあ、成人映画、
あ、その時初めて見に行って、ものすごい、まあまあいい、これまた今度
え、どこ行ったの？
だからどっか広島かどっかの辺の、うん、
ものすごくハイツギってなんかえ、ものすごくなんない
え、また来週でしょ
まあ、はい、どっ かの町で行ったのね、まあ行きやすいよね、地元じゃないって。
そうそう、地元じゃないんでね、行きやすいですよね、
うん、
まあそういうことです。
あ、わかりました、はい、ということでまた来週、
また来週。
あ、で次のそのとし草さんのあの話も、
吉草さんの
の双子だったか友達だったかのとし草さんからの話も割とあるんで、
はい、
これも途中までで、
はい、
で来週も
こんなもう来週予告の話なの
にしようかなと思ってます、はい、
ちょっとじゃあ読ませていただきます
ね、はい。
これ結局高野さんだけ高野さんだっけ、
高野さん、
高野さんでいいね、
あのお寺の有名なの
は、うん、わかんないじゃん、ね、
ああ中にはどっかの日本のどっかにあるかもしれない、ということですね、はい。
高野山、お題が高野山というお題になっております、
はい。
またまたお邪魔します、吉草の友人の和歌山の都市坊ですか。もうややこしいよもう。都市草の方がいいとの声がありましたので都市草に改名いたしました。
はい、都市草さん、はい、
都市草さんにしてください
もう。まずはそこまで、はい、
はい。お誕生日おめでとうございます。めでたいのかどうかは知りませんが、このことを口実にパートナーに何かをねだることができる人が羨ましいと吉草は言っています。
あれ
吉草が言っている
、吉草さんが言っている、ありがとうございます。本当にあのいつものごとくあれが欲しい、これが欲しいと言わせていただいてます。ありがとう。
最近なんか実弾が欲しいとかなんかいろいろね、もう物はいいから金でくれとか、愛もかけ、何のかけらもないよ。
愛のかけらもない。でも交渉は一応した、したしね。
はい、
ねえ、ありがとう。はい、あ、でも昨日ケーキいただきまして、
はい、
すごい美味しかった。まだ今日もあるんで。
あれ美味しそうだったじゃん、ケーキ。
うまかった
ー。何食べた？
私モンブラン食べた。
あ、モンブランね。一番地味なやつね。
私あの茶色い地味なケーキ好きなんで。
いや、モンブランが好きなのは知ってたの。で、やっぱ全部ショートケーキですけど、
はい、
全部ショートケーキ、丸い感じのケーキの。
はいはい。
で、もう一つあのピザみたいな三角の
ね。すっごい大きい、ゴージャスなフルーツがいっぱいの。
フルーツ山盛りケーキとね。
うんうん、
まあ、昨日ちょっと買ってきたんですけどね。
うん、ありがとうございます。
いい、そんなパートナーがいる人は幸せなんでしょうねと。幸せなんでしょうか。
え、なんかあの餌付け、順調に餌付けしてもらってます、
はい。実は吉草が高野山へ行ったことをメールするようにとしつこいので彼から聞いたことをメールします。
この設定大変だね。
本当だね。なんで吉草さんが直接メールしないのか不思議なところもありますけども、
ちょっと自重してるんだって今。
あ、そう、
うん、
はい。はじめに高野山へ行ったことのない人に一般的な行き方を解説します、
はい。
大阪の難波より南海電車で高野山の麓まで行きます。
それが何分かかるのかな、
わかんない、
うん。
そこからケーブルカーとバスを乗り継いで、
バスじゃないよ、バスだよ。
ちょっと噛んだけどね。バスを乗り継いで入り口の大門へ、そして、金剛無事っていうお寺かな、
うん。
次に奥の院までの何キロかの間に50以上の宿坊、
うん、
まあ、宿に坊さんの坊とかで、ね、宿坊や仏教関係の建物、
はい。
これらのお寺の周りに人が住み高野町という町になっています。
そういうことか、
うん、
はい。
小中高校や大学、町役場もあります。奥の院の近くに10時集合、うん。彼は3時間ほど車に乗って到着。気温5度。
彼って吉草さんのこと、
吉草さんのことでしょうね。今回は山のことは省略します、
うん。
奥の院近くの高野三山を4時間かけて回ったようです、
うん。
しんどくて大変でしたが楽しかったようです、
うん。
ただ熊に注意の看板に少し慌てました、
うん。
その後奥の院につき見学、
熊注意、
戦国大名の墓を探しました、
はい。
誰が建てたのか知りませんが、織田信長、うん、豊臣秀吉、明智光秀、上杉謙信、武田信玄といろいろあります。
すっげえオールスターっ
ていうか、これ同じようなところに並びたくないだろうねこの人たち。お前のせいでわしゃ裏切られてみたいなさ。
いやっていうか、なんでこう並んでるの本当は。誰が建てた、 NHK かな。
まあ、紅葉も見頃で楽しかった、美しかったと言っていました。
言っていました。
言いました。 午後5時前に普賢院という宿坊に到着、う
ん、はい、
お寺の中に高さ20メートルほどの塔がありました、
はい、
部屋でお坊さんよりいろいろと教えていただきました、
はい、
早速女性は風呂へ、うん、男性はアルコールが入る前に写経を開始、
はい、
紙の裏に鏡文字で印刷したものを上から見てなぞりながら書いたようです。
ああ、写経、うん、
少し崩しているので元の字が分からなくて苦労したようですが、気がつくと塗り絵のように誰も声を出さずに書いたようです。夕食は殺生禁止の精進料理、
うん、
肉も魚も卵もありません、
うん、
美味しかったと言っていました。ビールと日本酒は飲めたようです、
はい、ということで1日目ここまで、
はい、
でこれ写経したというものがここに、
うんうん、ほう
ほう、ひどい出来ですなぞるだけですからって書いてあるんだけど、うん、すごいいい出来に見えるよ ね、
うん、
そうだね、なぞるだけ、まあなぞる確かに書きやすいだろうけど、うん、でももっと汚くなる私が書くと、
うん、読もうよ
え
読もう読まない、
え金まぐれ飛行船さんの立場は
金まぐれ飛行船さんのはまた来週、まあまた来週が2つも3つもある、あ、まあ、3つはないかもしれない あんまりあると話分けばならなくな
っちゃう、はい
よ、
はい、じゃあ次続きいきますよ、
いっちゃおう、希望者は次の日の6時半より本堂で朝のお勤め、
うん、
聞き慣れる真言宗のお経を聞きながらもお線香も、その後塔の地下へ案内され、塔の真下に仏様の骨である仏舎利を安置した丸い部屋がありました、うん、
はい、
仏舎利は舎利というだけあって本当にお米みたい、
うん、
本来なら塔の下に埋めてしまう仏舎利が見られるようになっていました。そして丸い部屋の周りに108つのマニ車があり、
うんうん、
マニ車を回しながら、
うん、
数箇所の仏教の聖地の土を埋めた場所を踏みながら歩きました、
はい、
うん、なかなかすごい体験ができました。
ここでマニ車って何って思わなかった？
思った。
マニ車ってだからウィキペディアで引いたんだ、
うん、
ああこれかっていうなんかビジュアルで見ると、
うん、
ああこれかって感じなんだけど、
うん、
マニ車、マニ車はこんな感じ、なんか
チベットのなんかなんとかさんが持つなんかチベットの人が持ってる写真と一緒に
ググると出てきます、ね、みたいな、えらいお坊さん、
こんなでかいのもあるんだね、
あ本当だすごい大きい。
うーん、
マニ車とは主にチベット仏教で用いられる仏具である。
うーん、
チベット語ではマニコロ、
うんうん、
と呼ぶ、
まあ、ニコラ、
うん、
ああで丸い部屋の周りに108つのマニ車があったと。でマニ車を回しながら、仏教の聖地の土を埋めた場所を踏みながら歩いたと。なるほどね。続き読みますね。
あ、はい、
その後朝食、
はい、
次に昨日書いた写経を納め、宿坊を出ました。
はい、
和歌山県民ですがあまり行ったことがなかった高野山が結構すごかったのでいい気持ちで帰ったそうです。
うーん、
仏教都市で心が洗われた吉草の次の願いはアマちゃんに出演していた橋本愛さんが姉と二人で見に行ったというピンク映画を映画館で見ることらしいです、ピンク映画50周年記念作品らしいですが、
うん、
写経をしてマニ車を回して心が清らかになったというのにどうして神戸映画資料館へ行きたいのか困ったやつです
いきなり世俗にまみれてますけど、
こちらもピンクですか
なんだって、なんかいきなり180度変わるんですけど、
うん、
心が清らかって
なんか高野山っていうとね、なんかまあ漫画とかね、私も全然知らないんですけど漫画とかでたまに出てくる高野山とかね、うん、そういったイメージだと、お坊さんがこう悪霊を退治できるお坊さんがするみたいな高層なお坊さんがなんか、修行してる場所みたいな、
徳の高いお坊さんがね、
うん
うんうん、
そんなイメージですけどね。 まあ漫画でしか読みませんけど、所詮漫画の知識ですけどね。
いや、これ私たちのイメージだと、うん、無理やり解釈すると永平寺っぽいなって思った。永平寺も見てるとこう修行してるお坊さん、すっごい徳の高いお坊さんに見えるでしょ、みんな行くと、
うん、
心が洗われる感じで、
うん、
で一日修行体験みたいなのもあそこ確かやってるし、
うん、なるね、
うん、
はい、というわけで、とし草さん
これをこんがらがるね、うん、はい、吉草さんのお友達のとし草さんからのリポートでした。
はい、
ありがとうございました。